タネラジ。わかんないでしょ。聞いてね。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ。よろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー。まあ、毎週ですね、テレビドラマなり、演劇なり、映画なり、まあ、いろんなね、幅広くドラマ取り上げておりますけれども、今回は先週に引き続きテレビドラマでございます。まあ、なんだかんだでいろいろ僕最近配信ドラマとかにもハマってしまっていていろいろ見てるんですけど、
はい、
言うて、やっぱ地上波のドラマがね圧倒的に多いんでまた地上波の話になってしまうんですけれども、
珍しいよねそう思うとね。
うん、忙しい、毎日が忙しい、忙しい中で選んだドラマでございます。はい、先週ね、まあ、泣けるドラマってどういうことだろうねみたいなことで、少年虎次郎と同期の桜など紹介させていただきましたけれども、今回はその逆、はい、笑えるドラマとは何じゃろうなということをやいのやいの言っていきたいなと思っておりますけれども、
はい、
で今回紹介したいのが、ここではまだ話したことないかな、多分まだ結婚できない男、
うん、
そして、美味しい給食ですね、これは先々週ぐらいかな話したと思いますけど、その2本中心に、でもまあ他にもいくつかね、笑えるドラマと笑わそうとしてるような気がするんだけど笑えないドラマとかあるので、ちょっとそこら辺の話をしていきたいなと思っております。
うん、
で、まあ、まだ結婚できない男っていうのは、かなり昔、いつでしたっけね、10年以上前ですよね、にやっていた結婚できない男というドラマの、まあ、続編が久々にやるっていうことで、まあすごく優秀な建築家なんだけれども、まあけれどもじゃないか、優秀な建築家でかつ、まあずっと、まあ、結婚っていう仕組み自体に懐疑的でありずっと結婚しないでいた男と、その周辺のね、まあ、同じというか彼の建築事務所で働く社員さんだったりとか、そこの外にいらっしゃるお医者、前のシリーズだとお医者さんで今回は弁護士ですかねさんとか、そういう近所の人、実際住んでる家のすぐ隣に住んでる人とかの人間関係をまあ描いた、まあ、コメディドラマだと思うんですけど、
うん、
これ池田さん見てます？ちなみに
一応録画はしてるんですけど1話は見ましたね。
あ、もうそこから脱落しちゃったか、そうか。これ、僕はなんていうんですかね、この時間、火曜日の9時にいたんで、火曜日の9時から11時っていうのは、その後にやってる人選上のあなたと私っていうドラマとセットですごく幸せな時間というか、2時間なんか、ほんわかしたあったかい気持ちになれる時間ですごくいいなと思ってるんですけど、
うん、
これ僕はね、このドラマで笑ってしまうのは、やっぱりその主人公である桑野伸介っていうキャラクター、阿部寛さんがね、もう阿部さんしかこんな役できねえだろうなと思うような役だったりするんですけど、
うん、
彼自身は自分自身のその何て言うんだろうな、考え方ははっきりしていて、それこそ結婚しないとかいろんな他の人のその行動に対していい悪いっていうのを明確にジャッジするような人なんだけど、だからこそのその偏見みたいなところの笑い、彼自身の偏った視点を俯瞰から見て、笑ってしまう感じとか、あとは彼自身がすごくこだわりを持っているんだけれども、そこをこう妥協していくところの笑いであったりとか、
うん、
あとまあこれを笑っていいのか微妙なラインなんだけど、彼自身が自分の家ですごくオーケストラ、クラシックのね、オーケストラの音を大音量で自分で指揮しながら聴いているみたいなところも、なんだか笑ってしまうっていう、
うん
う
ん、
この、なんていうんですかね、こう、貫いているからこその笑い、
うん。
こういう自分自身の軸がはっきりしていて、そこがちょっと、自分自身、まあ、見てるね、視聴者自身とはずれているところの、笑いだったりするのかなと思ったりするんですけど、
うんうん、
でもそれってなんかでも旗から見るとこれって笑っていいのかって難しいラインではあるような気はしていて、
うん、
思わず笑ってしまうんですよ。なんか桑野さんまた変なこと言っているとか、
うん、
桑野さんまた変なことしてるとか、桑野さんのリアクション、あ、なんか困ってるっていう笑いって、本当にそれってなんだろう、実社会とかでやっていい笑いなのかなっていうのすごくあるんですよね。
まあ笑い方によるんじゃないの。 うん、さ最初はさ安倍さん変だよなってこう笑っているんだけど、
うん、
でも実は自分の姿だったりするってことだよね。
ああそれはあるかもしれないですね。
ただその
共感的
なあまりにもさ、うん、安倍さんがそのキャラクターが強く演じてるから一見気がつかないけど、
うん、
ああやってさ画を張ってたり自分の意思がなぜか曲げられない人とか、うん、言わなくてもいいこと言っちゃうみたいなことって、うん、決してああいう独特なキャラクターだけがやってるわけじゃなくてむしろ自分がそうであるとかさ、うん、むしろそういう人に普段なんかなぜかぶつかっていく自分がいるとかああいう人を客観視してるつもりが実は当事者であるっていうことを、まあ、見出してる人は結構いると思うから、まあ、そういう時に、まあ、笑えるかどうかっていうのはその何そういうことを笑っていいのかなっていうことより俺って笑われてもいいんだっていうそういうことをなんか
発見するような、笑うという行為自体が、
うんうんうん、そういう感覚に陥ってる人もいると思うし多分その世代的にはやっぱ独身者が非常に増えてたりとか独身者をめぐる人間関係ってすごく多い状況ですから、うんまあ、そのことをすごく意識させる、うんうん、今独身の生き方ってのはどうなんだ、ね、だから恋愛ものってよりかは普通に人が生きる、うんまあ、ファミリードラマというかねそういう風に見ても全然
いい、ねね、誰一人として恋愛成就しないですからねドラマの中で全然シリーズは
いやまだわかんないですよ
でも今回は一人登場人物がコナンさんとこの一番ずっとフル株だった彼が結婚したんですよ、うん、ついこの間結婚式挙げて、うん
はいはい
うん、だからまあそういう話もあったりするでもそこの、ね、恋愛模様とかは別にねドラマの中で描かないんですよねうん、むしろすごい面倒くさい桑野さんに結婚式の司会をお願い結婚式のスピーチをお願いしなきゃいけないとかっていうところの春巡とかを描いたりするし、うん、あとはその先輩後輩の関係だったりするんで、うん、そこの信頼関係みたいなものを描いたりするので、
うんうん
まあ、そこら辺 の, その視野の広さとか、まあ、現代的ではあるし10年以上前のドラマではあるけど、まあ、なんか引き続き考えるべきテーマは扱っているなとは思いつつ、うん、これを実社会でこれだと笑ってたらあれだよなって創作だからこそできる笑いだなっていうところで、まあ、ドラマというところの価値はあるよなとは思ったりはするんですけどね。
まあでも笑ってあげるっていうのも大事だけどね。そのドラマの中での笑いとはちょっと形が違うと思うけど、
うんうん、
なんかああいうものを異物としてさ突っ込むみたいな概念っていうのがまあちょっと古いっちゃ古いじゃん。だから僕はこのドラマを見てめちゃくちゃ古臭い感じがするんですよ。あらゆる面において、そのモチーフはそうなんだけどこれをどう扱うかみたいな感じとか、
うん、
なんかそう感じたには感じたんですけど、まあ、古いから悪いかっていうと別にそれはそれでいい面もあるんですが、だからもし現代社会の中でこういうことを、まあ、許容って言ったっても別にいっぱいいるからね独身者なんて、うんだからそういう世界の中でさ、まあ、自分と違うキャラクターの人たちをどういうふうに受け止めるかっていう手法はもっと複雑な方がいいから、うん、だからむしろそういうことをドラマの中で本当は表現してほしいけど、うん、どうしてもステロタイプな語り口とかセリフ回しみたいな
ものとか、ね、いや案外とそうでもないですよ今回は。
あそうですか、
うん、ぜひ見てください、
うん、はい。じゃあもう一度見てみたいと思います。
うん、であともう一個そうですね、これまた全然違うラインなんですね。おいしい給食って、まあ、先週も話したのかな、うん、あの給食すっげー好きな教師がいて、うん、それと同じように給食好きな生徒がいて、うん、その2人のある種の、まあ、給食をいかに楽しむかというバトル、うん、なんか学園グルメエンターテインメントっていう初めて聞くような名前でこのコンセプトを称してますけど、
はい、
おいしい給食はこれは何だろうな。僕はこれは桑野さん、その、まだ結婚できない男の桑野さんは笑わせようとして笑われてるんじゃなくて、なんかただ単に笑われてる感じするんですけど、これはもう完全に虚構の世界、おいしい給食は完全な虚構の世界として市原隼人を演じるこの教師のこの妄想の世界、もうすごくこう、うん、給食を前にものすごくテンションが上がっていろんな妄想を繰り広げていろんな食べ方を考えたりとかしてるところに、こう生徒がもっと新しい切り口聞いて負けたみたいな感じの、そのドラマならでは虚構ならではのその キャラクター作り、チャラハヤトのキャラクター作りになんか笑わせられるって感じで、これはなんかね、
うん、
笑わせてきてんだから笑っていいじゃないってみたいなのがあるんですよね。
なるほど。
もう笑わせようとしてる芝居だし、そこをなんかやりきってる、その変にこうどうする面白いでしょみたいなおしゃれじゃなくて、もうずしんとこう突き刺すようなやり方でこう作ってくれているので、安心して見れるし、なんか全体としてもこうほんわかして、何らかのすごいこう深刻な問題とか起きずに、まあだからそこの深刻な問題が起きないってこと自体も、この時代、まあ、1980年代のとある中学校っていうのは舞台にはなってますけど、それ自体もまあ完全な虚構ではあるんだろうけど、まあ、そういう学校もあるのかな、平和だった学校もあるかもしれないですけど、まあ、その完全に作られたそのフィクションの世界を笑わせていただいてるみたいな感じがあるんですよね。これ池田さんは見てます？ちなみに
何話か、はい、見ましたね。
どうでした？ 笑いますか？
うん、まあ笑うか、市原隼人さんが、
うん、
多分オンリーというかさ、一人で多分ナレーション撮ってるわけじゃん、うん、食べながら、はいはいはい、
そうですね、
そもそもクジラ肉とは、
ね、みたいな、当てる子みたいな感じでね、
そうそう、
はい、
それを撮ってるシーンがもう頭をよぎる、ね、はいはい、マイクとの距離とか、そうそう、はいはい、別に映らないけど、こう体でわっとこうなんかこうアクションしてる風にして、
はいはいはいはい、
撮ってる姿とかが思い浮かんで、それが楽しいよね、うん、
やっぱだからあれは市原隼人を楽しむドラマですよね、やっぱりね、そういう意味で言うと。
そうだからね、その辺が結構難しいんだよね。そこのピントが外れるとさ、なんか、
うん、
こうまあ何、形だけで見ると滑ってるような雰囲気にさ、ね、なっちゃうんだけど、うんうん、でもそういうことじゃないから、うん、だからそのもうちょっと立体的に見ないと、うん、うん、だってあんな風に喋ったり動いたりしてるわけがないじゃん、その給食の状態で。そこもツッコミのね、余地になっちゃうわけだけど、そうじゃないから、
あれを、そうそうね、だから、うん、
うん。ファンタジーなんだけど、なんかその辺とかをどういう、だからまあギャグ漫画っていう風に捉える面と、あと僕は割と好きなのは、その80年代の、
うん、うんうん、
どってことのない学校を描いてるってところが結構好きなんですよ。
はいはいはいはいはい、はい、
多分あの時代のものをそのままやると、結構今あれこれってありなのみたいな基準とか結構多いと思うし、うん、あの先生自体も結構、うんうん、結構ノンモラルっていうか、まあ何の、うん、まあ言うことは言うけど何にもしない
人ですからね、はい、
そう、はい、だからあの辺とか別に深掘りしない感じとかすごい俺はいいなと思ってて、でこの美味しい給食って漫画要素を使いながら、うん、あの80年代のなんかを、まあ、ある意味リアルというかさ、そのまま出してるっていう か、うん、だかそこがなんか結構笑っちゃうっていうか、うん、なんか普通の景色を描いてるのに笑っちゃうっていうのが、まあ僕はちょっとおまけとしてはありまして、
うんうんうん、
だからこそその逆の付け合わせっていうか、もう市原隼人の方がめっちゃどぎつい激辛カレーと、うん、あと何の味もしない、なんか精進料理のその精進料理を味わうにはやっぱどぎついやつがないとバランスが悪いみたい な、うん、なんかそんな感じもあって、なんかすごくこう全体として見れますね。なんか
そう、あとそうだな、この手のドラマって多分コメディで、うん、テレ東の深夜とかで結構作られてきたんですよ、
うんうんうん、
なんだけどこのドラマ、まあ、今トゲ MX 中心に、まあ、いろんな曲でやってますけど、うん、このドラマがなんか成功してるのは結構絵作りを意識したところが大きいのかなと思ってて、
はい、
結構ルックがなんか映画っぽくないですか、なんか
そうだね、
決まってて、
うんうん、まあそのやっぱりドラマを展開させる要素がその、
うん、
市原さんがバトルするところ以外は結構ローテンションで作られてるから、
そうそう、ちゃんとしっかり作られてるんですよね、うん、脚本とかも含めて、なんかそこら辺すんなりいけるし、かつまあ学園ものっていうある種のテンプレというかあるあるで構築されてるからこそ、結構すんなりと見れるところに、さっき池田さんおっしゃってた強烈なね、市原隼人節が入ってくるっていうところのギャップの面白さみたいな、確かにあるよなとは思いますよね。
でもしかしたらいい意味でのポルノ映画なのかもしれないよね。
あーはははははは、気持ちよくさせてくれるんだ。
いや、そのエッチなシーンさえ入ってればもうあと何でもできるみたいな。
なあ、
うん、でもちろんそのね、エッチなシーンというか、うん、飯食うシーンも それはそれで面白いっていうか。
いや、どうだろうな、うん、ポルノだけ、いや、結構僕は日常会話好きですけどね。
あ、いやいや、そこら辺の。ポルノ映画って、要はその、うん、エッチなシーンを、適切に入れることで、他の映画表現を自由にできるわけですよ。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。昔 の, あのロマンポルノとかの話ですね。
そうそうそうそう。だから、はいはいはい、まあ、スオ監督とかそういうふうな人たちが育ったっていうふうな一つの理由にもなったりするわけですけど、まあ、そこまでというか、それと同じとは言えないけど、でもそういうなんかちょっと企みみたいなものは勝手に僕は感じて、うん、まあ、笑うというかニコニコはしてますけどね。
うんうんうん、そういうのいいっすよ。だからキムタクのドラマとかもそういうのやってほしいっすよね。
そうね、だキムタクが出てるんだからもうそれでいいじゃんみたいな、
う
ん、あとはもう、
そうそうそうそう、
本格的というか、まあ、作りたいように作ればいいんだけど、まあでもこれは難しいよね、うん、本当に普通の9時とか10時とかのドラマでそれやるのは結構ね、いろいろ異論もあるんでしょう。
いや、でもまあ、
そんな言うたら、うん、本気の印なんかも、
うん、
まあその協力体制というかどうか分かんないけど、ちゃんとやりたいこととか、まあ、あれはだから漫画原作のあの展開っていうものだけを信じて、うん、あとはもう作りたい形とか、うんうん、まあ、あれは多分トータルでちゃんといい方向になってるとは思うけど、
うんうん、
あんなドラマ作りできたらね、見る方も全然面白いけど楽しいよね。
あれは視聴率取れないですよね、地上波でやっても。
そうね、どうすかね。まあ、あれもでも、うん、まあ、でもあのちょっとずれますけど、あれはなんかもうめちゃくちゃ俺笑うけどね、本当に。
笑いますか？
笑うよ、すげえ、それはすごい。めちゃくちゃ笑う。もうあの、女の人いるじゃないですか。
はいはい。
浮世さん。
浮世さん、はい。
浮世さんがもう怖いっていうか、なんかよくわかんなくて笑っちゃうっていうか。
怖いっすよ。うん、ただしさらに。
なんかでもほら、まともに、受けらんないから、俺は笑って過ごすしかない感じになっちゃうんだよね、なんかね。だからそれはやっぱり。
怖いと心配するですけどね。
だから映画的に、客観的に怖いと描いてるんだろうっていう風な表現とは思うんですけど、
うん、
なんか僕がやっぱ映画の、あの、作品の撮り方なんだろうけど、なんか入り込んじゃってるせいか、
うんうん、
なんか笑わないとバランス取れないみたいな。
うんうん、
なんかそんな感覚で結構は、なんでだよってこう突っ込みたくなるみたいな。だからすごい薄い突っ込みなんだけど、うんうん、それを言わないとバランスがこっちが取れないみたいな。
うんうんうん、
そういう感じがして、だから笑いをね、入れたくなっちゃう。だからああいうのが滑稽だと思うかどうかっていうのは、まあ人によるんだと思いますけど、なんか笑ってくれっていうことより、なんか笑わされるみたいな、なんつうかね。なんかそういう感覚の方が僕は割と、好きというか、うっかり笑っちゃうみたいな、そんな難しい言い方がね、うん、なんかそういう、だから笑うドラマとしては僕は本気の印を結構笑ってますね。
まあ、僕も他笑うドラマを上げてるのが、俺の話は長いと孤独のグルメなんですけど、
はいはい、
まあなんかそこら辺はなんとなく想像できるかなと思うんで、逆にね、笑えなかったドラマっていうことで、
うん、
自己警察始めましたっていうドラマが、これも12年ぶりですかね、はい、自己警察かなり前に、まあ、カルト的な人気を集めたようなドラマが、
うん、
復活してっていう形で、まあ、ほぼほぼキャストもそのまんま、新メンバーも吉岡里帆さんとか追加されてっていう形のドラマなんですけど、僕もまあ TVer で途中から追っかけ、もともとだからそんなにハマってなかったよなと思っているところで、第1回を見て、うん、うわーそうだこの感じだったっつって離れてしまったけど、その後に、勝手に震えてるの大久明子監督とか、愛はなんだろう今泉力也監督とかいう、まあ、僕の好きな映画監督さんが監督をする回があるっていうことで、まあ、見てみたみたいな感じだったんですけど、
はい、
ドラマとしてはまあまあ面白いというか、
うん、
いわゆるカメラを止めるなをこうパロディーしたような殺人事件が起きたりとか、
うん、
なんか一番最近の回では、ダン・レイさんかが、主演で、なんかすごい昔メガネが大好きなアイドルだったのが、とあるロックミュージシャンと付き合って結婚して、でもその後、まあ、殺人事件が起きるみたいな話だったりっていう、うん、まあそのなんだろう、ミステリー調で、まあ、謎解き、ある種、まあ、時効を過ぎているんだけれども、趣味で、それを捜査している男、警察官がいて、まあ、それが謎解きをするわけですね、いろんな話を聞き込んでいって、うん、そこの、うん、なるほどこんなポイントかとか、その謎解きの結果がすごくふざけたものだったりもするんだけれども、
うん、
まあそこの全体としてのそのミステリー感覚としては面白いんだけれども、
うん、
要所要所で笑わそうとしてくるわけですわ。笑わそうとしてくる、難しいな。
まあナンセンスなシーンだね。
どうぞここはそう笑いどころですよみたいな極端な演技、極端な動き、極端な発言みたいなことをどこどこ入れたりとか、ちょっとしたその小ネタみたいなものを画面の隅に仕込んだりとかっていうことをいろいろしているんだけれども、
うんう
んうん、なんていうんですかね、笑えないんですよね、
うん、
それは多分なんていうんだろう、その笑わそうという作為が嫌いなのと、
うん、
なんかこれってちょっとおしゃれな笑いでしょと思ってそうな感じっていうものを勝手に感じ取って、
うん、
なんか笑ってないのかななんて思ったんですけど、池田さんちなみにこれは見ました？地獄絵図
1話だけ見ました。
どうでした？1話見ての感想というか。
なんか残念だよね。
なんでしょうね、あの残念さって。
すごく、なんだろうね、あのいや僕ほら最近ムーを見てるって話をしてるじゃないですか。
そうですね、毎週毎週。何年前ですかあれは、ドラマとしては。
あれもまあ50年ぐらい前、もっと前かな。いやだからムーっつうのはまあそのTBS でやっていた、まあ、時間ですよとか、はい、寺内貫太郎一家とか、うん、そういう、まあ、ホームドラマを、まあベースにしてる、まあ、人情&、まあ、ナンセンスコメディみたいなそういうやつ で、うん、で要はまあ基本的にはその家族の話があるんですけど、この場合は旅屋さんなんだよ、ね、うんうん、旅を作ってるお店なんだけど、そのお店の中に、うん、まあ、キキキリンと郷ひろみが出てきて、まあ、キキキリンお手伝いで郷ひろみは息子なんだけど、うん、もうその絡みは本編と全く関係ないんですよ。あのなんていうか突然踊り出したりとか、
うんうん、
オープニングだともうなんかあの なんつうか寅さんの夢に近いぐらい本当に全く関係ないようなあの、うん、ワンコーナーとかがあったりするんですけど、
うんうん、
でそれはね、まあ、今見ても滑ってはいるわけ、完全に言うと滑るっていうかもう笑いに別にならないんだけど、うんうん、まあ、なんかその時代の気持ち悪さみたいなことを含めてなんか受け止められるっちゃられるんです、
うんうん、
一応ね。だから そういうことに近いのかもしれないけど、それがその時効警察の方はなんか、ね、すごくある意味劇中に上手に織り込まれながらナンセンスを入れてるんだと思いますけど、
うんうん、
なんだろうね、なんかあれがその作り手の自意識みたいに思っちゃうんだろうね、きっとね。なんかその俺たちの面白いことどうぞみたいな感じとかが、だからそこに顔を出してほしくないんだけど、だから出さないためにはドラマの中に適切に埋め込むとか、キャラクターにちゃんとこう乗せてくるとか手はあるんでしょうけど、
うん、
なんだろうね、学園祭とか見てる感じなのかな。まあ、いい場合もあるけどね。それでいい風に転ぶ場合もあるから、だから、理由がね、説明できないというか、なんか、単なる悪口になっちゃうから、難しいとこですけど、ね、だって別に、ムーのやつが面白いかって言ったら、まあ別にそれもよくわかんないし、その、安らぎの時のさ、なんか、ふざけたシーンとかが、これは別に面白くもなんともないんだけど、なんかちょっと微笑ましく見たくなるのと、何が違うのかよくわかんないんだよね。楽屋落ちでしょっていう話でも実はそうでもなかったりもするし、だからこれがどういう時に笑えるのかっていうふうに考える方があの建設的じゃない。なんか
これ僕唯一笑えたというか、
うんうん、
最近笑えたのは前回かな、一番新しい回の一個前の回で吉岡里帆さんが、うん、まあその何ですか、その小田切丈さん演じるこの自己警察自己捜査をしている男が、
はい、
あの誰にも言いませんよカードっていうのを渡すんですよ。最後に時効を迎えてるんで、僕捜査は趣味で捜査しましたけど、これは別に逮捕するためじゃなくて、はい、あのただの自分の趣味なのでってことで誰にも言いませんよカードを渡すんですけど、それを
解決した後、
ね、吉岡里帆さんって新しいキャラクターが、まあ、見れないんですよね、はい、毎回毎回いろんな事情が発生して見れなく、そのシーンだけは見れないっていうものを何回も何回も今までの回で繰り返してきて、まあ、ようやく見れるんじゃないかと思った時になんかまた呼び出されちゃって、でそこからこうなんていうんですか、こうなんかゾンビというか一回まあプラトーン感があるような、なんか出てきてザーって雨の中わーみたいな、ショーシャンクの空にか、そんな感じの演出がありつつ、うん、なんか まあ、その回はプロレスを描いた回だったんですけど、まあ、プロレスラーのヒールに転向した吉岡里帆がこうリングに上がって、うん、こう小田切城に詰め寄っていくみたいなシーンの、その吉岡里帆のやりきり具合は面白かったんですよ、うん、突き抜けてたんでは
い、
突き抜けた感じ、まあ、ジャラさっきの吉井給食に千原隼人と同じですけど、やっぱ突き抜けてくれると笑っちゃうんすよね、
うん、まあなんだろう、なんかちょっと言い訳めいてる感じもするよね、僕らとしてはね。なんか、
うんうんうん、
それが面白いのかっていうとよく分かんないよね。
そうですね。笑っちゃってるけど、そう、面白いかどうか分かんないっていうのは確かにある。
うん。だからまあ別に、こう、厳しく言わなくてもいいとは思うんですけど、なんか僕ね、うん、亀は意外と早く泳ぐっていう映画知ってます？
ああ、それこそ、まあ、自己警察よね。
そうそう。こう、なんかね、結構、昔の映画、あとね、てんてんって映画とか、これはずっと中央線沿いはただただ歩く、これも確か
小田切、はい、
そう、
はい、
出てる、これもすごい面白かったんですよ。だからなんか原作ありとかだといいのかな、なんか抑制的になれるのかなとか思ったりもします
けど、 ある種のその全部を三木さんが構築しようとするのではなく、まあ各回言っても結構でも脚本も変わってたりするのかなだと思うんですけど、まあ、原作は確かに
ないですね、きっといらっしゃるとは思うんですけど、
うん、
まあわかんない、これもちょっとね適当な話ではあるんですけど、なんか僕はすごく好きだったから、
でも時代ってあるんじゃないですか、その当時は好きだったけど今見るとみたいなのがあったりするんじゃないですか。
あ、なんかもう一度見てみたくなってきたな、なんか結果的にはそういう話になるんでしょう、
せっかく今のタイミング、来週で次回最終回なんで、今のタイミングで三木聡映画祭みたいなのは、
はい、
それこそ、まあ、最近音量上げろタコ何言ってんか聞こえねえじゃねえかよって安倍サダヲさんと吉岡里帆さん主演のドラマがものすごくこけたんで、
ね、
まあ、三木聡さんの評判は悪いですけど、
はい、
まあまあまあ今のタイミングにね、はい、ぜひやってほしいなと思いますけどね。
わかりました、
はい、まあ、そんな感じで、まあ、笑えるドラマ笑えないドラマの話してきましたけれども、
うん、
池田さんのやっぱり笑えるドラマといえば安らぎの時だと思うので、ちょっとじゃあ安らぎの時の話をぜひお願いします。
笑えるドラマってなんだ、言い方おかしいだろう本当にもう最近はですね、浅岡瑠璃子演ずるお嬢がですね、うん、ダンボール箱一箱、うん、丸々一箱に入っている、フリスクレモン味を大量に入手して
もうやべえ話ですか大丈夫ですかこれ
それニタニタしながら、うん、ちっちゃな紙袋に、10個ぐらい詰めて、うん、それを、孫にプレゼントするってくだりがなかなか面白いですね。
それは正気で、正気でやってるやつですか？
正気ですよ。もう涙流しながら。
だから、フリスクを、どういうことですか？全然わからない。
説明、理由がわからない。まあ、言うよ、喋っちゃうよ。だから、その、まあ、はい、ごめん、息子っていうか孫なんですけど、
はいはい、はい。
孫が、まあ、なんか自分が、実は結婚しないんだけど、誰かと付き合って子供がいて、その歌舞伎役者の子の相手だったから子供がいて、その子供がまあ、また子供作って孫なんですけど、その孫が大河ドラマ出てたんだけど、うん、薬は やっちゃって降板されて、世間からもうのけ者にされて、で、それで、はい、で、はい、もう保釈されたんだけど、どこにも行くところがないっていうんで、保証人になる代わりに、じゃあうちで引き取りますって安らぎに来てるんですよ、今。
なるほど。
だけど、その事実は、その浅岡瑠璃子がおばあちゃんであることを知られてはいけないから、世の中に秘密なんですよ。で、秘密で働いてて、で、瑠璃子も会えないっていう条件でそれを引き取ったわけ。
それはそこのこうよりに見たらすごく悲劇というか悲しい話じゃないですか。
そう、まあだけど結構むちゃくちゃな話だけどね。ほいでもその男の子なんですけど、ずっとマスクしたままもうずっと下働きで、もうボコボコにも、ちゃんとあれお前何やってんだお前みたいな、もう延々と怒られるっていうシーンがずっと続くっていう、もうめちゃくちゃのパワハラが続くんですけど、でもそれはお前のためなんだぞっていう話で、まあ済まされるんですけど、でその彼と会えないんだけど、なんとかつながるために間に誰かこうメッセンジャーボーイみたいな感じで、バーのなんかこう、マスターみたいな女の子に、ちょっとあの子にこうしてあげてとか、でやる手紙を渡すと、その手紙が見つかってまた揉め事になるみたいな、そういう話がある中でやっと会えて、その 孫がね、その孫がなんかふと食べたレモンのフリスクを見て、あら、あなたそれ好きなの、何それ、フリスクなのみたいな、フレスクなのみたいな感じで、もう名前もわかんない感じで、でもうだからその一点よ、もうだから孫の情報そこしかないから、そこにグーッとエネルギーがかかったみたいな、そういう、だから笑えるし切ないし、あと何なのっていう、もういろんな感情がもうぶつかってブラックホールができそうなぐらい、そういう感じのねシーンです。
やっぱりそうですね、いろんな最近の事件とかに影響を受けたというか、まあ大きいのはね、タイが薬といえばまあ彼だと思うので、
いやこれでも冗談じゃないよ本当に、だってその前のエピソードだから、捕まる前のエピソードだから。
ええピエールさんが、
違う、ああまあピエールさん、いやでも多分もうその時点ではすでに終わってたと思うから、
ほう、
うん、まあだからね、沢尻さんの話なんかそのままだよね、まさに。まああれは本編まだ放送してないうちでしたけど、ドラマ中だと、なんか放送中にそういう事件が起こって、みたいな。すごかったよ、もうなんか。まあ、
すごい。倉本先生、やっぱすごい。未来予測。
まあそこもそこだけどね。まあ、引きこもごもってのが俺好き、やっぱり。なんか笑えるだけじゃない。なんか笑って泣けてっていうのが同時に起こるっていうのがなんか、
あ、わかります。その感じありますよね。まず笑っちゃうんだけどな、それは最高のドラマですね。本当だ。うん、
ということで。
はい、ということで、最高のドラマ、はい、はい。安らぎの時について、毎週紹介しているコーナーでございますけれども、
はい、
今週は、笑えるドラマってなんだろうねということでお送りしました。お送りしましたのは、岩崎と、はい、
池田でした。
種ラジンまた。